自治体って何なんだろうかということを深掘りして考えたいと思います。おはようございます。近森充です。今日も DX してますか？さて、私ですね、今日この自治体の話をしたいなと思ったのは、週刊東洋経済5月11日号に食われる自治体っていうですね、コンサルが行政を支配、地方創生の虚構っていうね、こういう見出しの雑誌がね、あるんですよ。何言ってんですかね。東洋経済っていうね、週刊東洋経済っていう雑誌があるんです。まあ、これをね、取り上げること自体、こういう雑誌にね、やっぱり、近森充振り回されてるよねっていうふうに思うかもしれないんですけれども、これをね、ただ字面だけ読んで、どうなんだろうなと思ったのでね、これ買って今読んでいる最中なんですよ。まあ、最中なのでね、全部が読めていないわけですけどもね。で、やっぱりね、雑誌っていうかね、私最近すごく自分自身もね、反省しなきゃいけないなと思うのは、やっぱりニュースだとかね、こういう雑誌の、いいとこだけをね、切り取って、いいとこや悪いとこだけ切り取って、でね、良し悪しを判断するっていうようなことが、ね、自分自身もあるし、それからね、ニュースのネタなんか見ててもね、やっぱりすごく感じるんですよね。で、自分はそうしないように、心がけてますって、言ったところでね、やっぱりこう、情報って、で、全部、すべて100%のものをね、自分が咀嚼できているわけではないですし、ね、まあ、たまさかこういうね、インターネット社会において、ググればいろんなものが出てくるっていうのは分かってますけれども、だけど、自分がね、100%正しいと思うようにね、咀嚼できないのも事実だと思うので、私は私なりに、このテーマね、この記事の内容ではなくて、このテーマを元に自分はどう考えているのか、近森充はどうだったんだっていうことをね、お話ししたいなというふうに思います。で、私が、これを言ったからといって、それが、まあ、なんていうんですかね、ぜひ、ね、良し、悪しの話でもないし、だけれども、私自身がこのコンサルタント、自治体を支援するために今まで行ったコンサルっていうものを通じて、何が見えたのかっていうことについては、お話しできるんじゃないのかなと。ある意味で言うと実体験だし、この実体験をもとにお話しすることで、少なくともこの記事をね、見た人、もしくはこの記事から、また新たに、ああ、そうだよね、もしくは、そうじゃなかったねっていうことを、少しでもね、皆さんに感じていただける深掘りできるような内容になればいいなと思って今日はお話しします。で、ちょっと前提でお話しすると、私2015年ですね、IoT AI というものがですね、こう日本に、キーワードとして登場した時から、その時から初めて地方の関わりっていうものに参加しています。で、それまでは、例えば私も、沖電気の関連会社にいた時に、持ってたね、会社が持ってた商品で、例えば、いろんな地域に行ってね、支援をしたものってあるんですよ。だけど、それって別に地方創生とか、自治体コンサルみたいな話で参加してたわけじゃなくて、たまたま自分たちが持ってる商品やサービスというものが、全国のいろんな人たちに使われていたっていうことであってね、例えば NTT 経由だったりとか、NTT データ経由だったりとかね、それからあとは、まあ、パチンコ関係の製品とかも作ってたので、まあ、そういったところのね、全国のパチンコ屋さんで、の、なんですかね、お金の扱うサービスのために利用する商品っていうものを作って提供してたので、その地方にが活性化するために、とかね、そういったレベルの話ではないですね。そういったものを提供してたんだけれども、で、全国に関わることもあって、例えばね、北海道だとか、九州だとか、四国だとかっていうところに行って、仕事もしてきたことがあるんだけれども、だけど自治体っていう単位でお話をしてきたことっていうのはなかったんですね。だからそれを考えると、もう、結構長いこと、なんていうんですかね、自治体さんに対しての仕事っていうのは、近森充やってきませんでしたっていう状況でした。まあ、そんな中で、じゃあどっからね、その転機があったのかっていうと、2015年に IoT AI というものが登場してきて、キーワードとして登場してきて、まあ、その時ね、たまたま IoT って何かっていうと、インターネットオブシングスっていうね、名前なんですけど、 ある意味で言うと、組み込みの延長線上なんですよね。で、私自身は2006年から組み込みの分野の人材育成とかをやっていたんですけど、まあもともとね、その沖電機っていう会社で電気電子の仕事をしていた関係もあって、組み込みっていうのはやっぱりその延長線上でもやっぱりあったんですよね。組み込みソフトやソフトウェアが登場してから、例えば自動車とか家電に組み込みソフトが、ね、組み込みソフトが組み込まれるって言い方でいいんですよね。ソフトウェアが組み込まれるんですけれども、一般的に言う、その皆さんが使っているサースって言われているクラウド上に置いてあるソフトウェアとかサーバーとかに置いてあるソフトウェアとは違って、ものすごく小さな容量の中に効率よくソフトウェアを組み込んで、さらに例えばセキュリティ上の問題であるとか制約の問題で、なんですかね、ギチギチに詰め込んじゃう、そしてもう一回組み込んだら直せないんで、ものすごく品質よく作んなくちゃいけないし、から外からハッキングされないような仕様にしなきゃいけないし、から、物理的なものですとかね、熱とか、それから熱っていうのは夏の暑い日にも壊れないようなハードウェアの中で、動くような仕様のものにしなくちゃいけないとかね、まあいろんなものが制約条件があって、それこそ組み込みっていうのはただ単純にソフトウェアだけで作れば良いんではなくて、製品全体のね品質の中で、まあこう、動いていくものっていうふうになるわけですね。で、そんなのが、私の経験、今までの仕事の経験の中にあったので、まあ、電気、電子の世界から、組み込みの世界に行って、そして、それがインターネットとね、相まって、IoT、インターネットオブシングス。で、その時たまたま、第3次 AI ブームっていうのが到来していたので、IoT で取ったいろんなデータや、各種、世の中にあるデータを、まあ、いわゆる掛け合わせですよね、活用して、で、経営に活かすとか、新しい商品開発に活かすとか、その、なんていうの、サービスとか、生活の、より良い便利なものに活かしていくとかね。まあ、そんなことができるようになったのが IoT の始まりになったわけですね。で、その IoT が、なぜその自治体かっていうとですね、日本全国いろんなところにやっぱりこう、工場とかね、それから、サービスっていうものがあるわけですよね。それを IoT という新しいですね、概念に基づいて、まあ概念つったって実際には製品なんですけども、製品サービスをね、新しくその取り入れることによって、ある種、まあいろんな皆さんがね、日本全国、まあ、世界なんですけどね、いろんな地域の皆さんがその新しい概念を採用することで、自分たちの商品のあり方を変えたりとか、考え方を変えたりとか、もっと言うと、今までできなかったことが実現できるようになると。だから今の DX の流れに近いんだけれども、より、いわゆる技術的な部分で、捉えていたっていうのが、その2015年のあたりなんですね。で、IoT、AI を使って、地域の、ね、地方の企業でも、やっぱりどんどん新しいことを仕掛けていきましょうっていう、まあ、ムーブメントっていうのかな、ブームが、起こったっていうのがあるわけですね。だけどその時って今の DX とは違って本当にこう技術カットだったんですよね。技術してたので、本当に技術の方たちが地域に行って皆さんを支援してでっていう形になってたので、私はその時に経済産業省が始めた IoT 推進ラボっていうのがありまして、まあ、IoT 推進ラボってね、お金があんまりなかったので、その IoT 推進ラボからお金をもらうわけではなくて、私も地域のなんだ、その、自治体さんからね、お金をもらうっていう、だからまさにここで言っている、その、地方自治体に行ってですね、それでそこから、まあ、そのお金をもらって仕事をしてくるっていうようなやり方だったんですね。だけど、私の、やっぱりこう、なんていうかね、今思えば良かったなと思う点は、IoT AI が始まった時に、その、ある特定の地域さんですよね。その IoT 推進ラボっていうのは、最終的には、120ぐらいの自治体が名乗りを上げて、その、いろんな地域にね、IoT 推進ラボっていうラボですから、その研究所みたいなものですよね。その取り組みっていうものがね、たくさん生まれたんですけれども、120も生まれたんですけれども、その先駆けだった時に、私は参加できたおかげで、まあ、いろんな地域がね、私とこもやりたい、こんなことやりたい。だけど、全然人もいないし、ネタもない、ネタはないことはないんだけれども、人もいないし、どうやっていいかわからないっていうところで、私自身が、参加しながらで、ね、いろんなその、やっぱり東京にいたっていうのもありますので、いろんなネタとか企業とか人材とかっていうのに恵まれているところから、地方でこんなことやりたい、あんなことやりたいっていうののね、問題を解決するための一つの、手段 みたいなものをね、提供するために、いろんな知恵をね、やっぱり、皆さんと一緒に作れたっていうのが、私のやっぱり経験の中で良かったんですよね。まあそういった意味では、なんでしょう、まあ言い出しっぺみたいなところが、ね、ある部分もあるし、それから、いろんな人たちと、活動をしていく中で、ね、新たな気づきとかね、新たな手法だったりとか、新たな、枠組みっていうものをね、作っていくことができました。で、しかも、IoTSC ラボが120も、ね、結果的に5年ぐらいやって120ぐらいになったんですけども、2015年、16年で IoTSC ラボの第1弾っていうのは11団体しかなかったんですよね。その中の一つが石川県加賀市。私もこの放送でね、よく皆さんにお話ししてますけれども、石川県加賀市の、宮本市長っていうね、当時、第1期目だったんですけども、宮本市長が、私にね、東京でやってるこの研修をね、ぜひ、加賀市でもやってほしいって言ってね、全く何もないとこですよ。やれる施設もなければ、やれる人もいなければ、やれる環境もないようなところで、一つ一つね、私たちが東京から出向いて行っても、やらせていただけるようなね、まあそういった、活動の場を作ってくれた人なんですよね。ある意味で言うと、日本で初めて IoT を自治体で、どんどん導入するために、活動してくれた、市長であります。で、それも今となってはね、加賀市の宮本市長っていうとね、結構有名だし、いろんなことをね、その後、IoT、AI だけじゃなくてですね、今の DX だったりとか、あとはドローンだったりとかね、なんだ、再生可能エネルギーだったりとか GX だったりとかっていろんな取り組みをね、あと自動運転だったりとかもやっていますので、まあそういう自治体のね、まあある意味急先鋒だったところの加賀市がですね、これだけ有名になったのも、やっぱりそこにいた宮本市長っていうね、すごいなんかこうパワフルな市長がいたからだとね、思うわけです。で、そんな中で私はね、まさにその宮本市長の隣にいてですね、あ、でもない、こうでもないってね、悩みながら、こんなことやりたい、あんなことやりたいっていうものをね、実現するべく2年間、本当にね、もうなんだろう、加賀市のことだけ考えて、いろんなことやってましたって言っても過言ではないぐらいですね、いろんなことをやらせていただいたんですね。だから、私がよくね、思う、加賀モデル、加賀市モデルって言ってるんですけどもね、人材育成の考え方っていうのは、本当にその加賀市モデルっていうものをね、参考に全国に私も、こういうのありますよ、ああいうのありますよ、こんなことしたらいいんじゃないですかっていうことをね、いろんなお話ができた。で、それが、ラズベリーパイを使った小学生のね、育成モデルだったりとかっていうね、ところなんですよ。で、あの時にね、いや、実はその加賀市の話もあるんだけれども、その隣に、NPO 法人でね、みんなの行動っていうところの利根川さんっていう人がいて、で、利根川さんがね、やっぱり小中、高、学校関係のね、先生たちを支援するっていうことで、もう積極的にね、やっぱり NPO として、当時一番最初は NPO じゃなかったんですよね。でも途中から NPO に申請されて、NPO のみんなの行動っていう名前で、すごい活動してたんですよ。だからね、ある意味で私もそうだし、利根川さんもそうなんだけどね、手弁当なんですよ。本当にお金もらって何かをするのは、結果的についてくるけども、その手前ってもうほとんどね、もう手弁当でした。もう手弁当って何っていうとね、交通費、宿泊費なんていうのもね、もうお金もらってないですよ。最初はもう本当にね、勝手に行って勝手にいろんなことを話して、それこそ宮本さんなんていうのもね、市長だけど、東京に来てね、何日もね、官庁回ったりとか、いろんな企業回ってね、こんなことやりたいんです、あんなことやりたいんですって。確かに、その後ね、自治体のお金を地方創生交付金とかっつって、加賀市はもらったかもしれないけど、半分は国から出てるけど、半分は自分たちのお金で払ってるわけですから、まあそういった意味で言う、彼らの、お金だって別に、ね、皆さんの税金から出てるものもあるかもしれないけれども、でも、加賀市は加賀市で自分たちのお金を使ってね、いろんなことをやっぱりやってたわけですよね。で、私だってサトプロっていう会社がね、まあ、あって、私自身もその会社っていうのを経営してたおかげで、いろんなそのお金もね、持ち出していろんなことが最初投資でできたかもしれませんけれども、それだってね、まあ大した金額じゃないかもしれませんよ。人によってはね、近森光一人が動いたお金とかね、その利根川さんが動いてたお金なんていうのはね、その単位からするとそんなに大きなお金じゃないかもしれません。 ね、個人が動いてお金だって言うんであればね。だけどそこで得られたね、やっぱりいろんな知恵や経験というものが、その後のたくさんの自治体にね、やっぱり反映できたっていうことは、すごい自分自身のね、まあ、いわゆる経験だったし、いい取り組みをね、たくさん作らせていただいたなと思って、すごい感謝してるんですよ。それがやっぱり私の、この、今もね、今でさえ、その自治体に感謝があり、その、いろんな、またね、今支援している岡山だったりとか、それから、釧路だったりとかね、他にもいろんな声かけていただければ、いろんなところにやっぱりこう、壁打ちから、なんだ、その導入支援までね、いろんなことを手伝わせていただいている一つのきっかけだったんですよ。で、その時にやっぱり得られたものがね、今でも、なんでしょう、自分自身のね、実績を持って、新しいことにチャレンジできるっていうものの一つだというふうに思ってるんですね。なので、是非を問うっていうことは全然ないです。だけど、なんかね、その食われる自治体って言われてるんだけど、そんなにね、みんな食ってんのかねと。ね、東京から行ってね、やっぱりこう、私言われたことあるんですよ。どうせお前もね、お金がなくなったら来なくなっちゃうんだろうって言われたことがあるんですよ。でね、実際そうかもしれません。なぜかっていうとね、その地域のことを思って協力するっていう人もいるけれども、その地域に呼ばれた時にね、呼ばれたり、その仕事を持っていく時にね、その仕事として来てる人たちだっているのも事実なんですよ。で、私は確かに最初そうじゃなかったかもしれないけれども、仕事としてね、行ってた地域もあるんですよ。例えば山梨県だったりね、それから、どこだろうな、山梨だったり、群馬だったりとかね、埼玉県だったりとか、いや、もうそれこそね、仕事として来てくださいと、入札して、落札して仕事をやるんですよって言って、最初からね、もう、指名入札みたいなものはあったわけですよ。そのサートプロとね、どこどことどことどこどこと入札してくださいって言って。だけど、仕様書は公開されているし、誰でもね、入札できるような特別なものっていうのはやっぱりなくて、それこそね、価格競争で、まあ、仕様書持ち込んで、提案書書いて、で、価格競争で勝って、で、仕事を請け負って、で、そこから、まあ、自治体にね、お仕事を提供してくるわけですよ。で、それはどこでも一緒なんですよね。だから、ある意味で言うと、自治体さんはこういうことをやりたいんだよって言って、で、その代わりね、お金は用意するからやってくださいねって言って、私は、仕事を受けるということなので、このね、食われるとか食えないとかね、溶ける地方創生マネーとかって言われてるけれども、その自治体もそれを受けて、納入されたものとかね、出来上がったもの、それから仕上がった像っていうものをね、実証事業をね、やっていくような段階で、本当にこういうような言われ方でいいのかっていうふうに僕は思うところがあるんですよね。確かに、東京に比べれば、その自治体のね、職員さんってものすごい大変だなというふうに思うし、人数だってね、たくさんいないというふうに思うしね。それから、例えば DX デジタルの話のことでも、まだまだね、その地方では、デジタルをね、わかる人がいないみたいなことってあると思うんですけど、だけどね、本当にそうなのかなって思うんですよね。本当に思うんですよねっていうのは、地域に行けばね、ものすごい優秀で、ものすごいデジタル云々とかって話じゃなくて、ああいうことやりたい、こういうことやりたいっていうアイデアマンもたくさんいますしね。私もね、同じ、その、なんでしょうね。私と同じように、まあ、私と同じようにちっちゃいけないのかもしれないんだけど、地方にどんどん出かけていってね、どんどん新しい、取り組み作ってね、地域の、企業さんにね、頑張ってやってもらってると。で、その代わりですよ。その代わり、新たに作ったサービスとかシステムとかね、どんどん活用してもらうんだけれども、その仕組みをね、全国、他の地域にも、どんどん提供していきたいんで、一緒になってサービス作ってますっていうね、人たちいっぱいいますよ。それはね、大手に限らず小さいところでも大きいところでもね、ガンガンね、仕掛けてやっています。で、その時の仕掛け方って何かっていうとね、本当にね、なんて言うんだろう。手弁当とはもう言いません。手弁当とは言わないけれども、そのね、なんていうか、圧倒的なスピードとパワーとね、行動力っていうのはね、もう目を見張るものがあるんですよ。だからね、そういうことをした企業が、勝つ。これ何言ってるかわかります？汗をかいた人が、ね、汗をかいた人が利益を得る。汗をかいた人が、ね、頑張った人が、そこでね、なんですかね、十分なね、まあ、ある意味で言うと、利益を得るとかね、お金をもらえるとかね、そういったことになるわけですよ。だからね、なんていうのかな、 そこの地域に行ってね、仕事だけして帰りました。で、お金だけもらって帰りましたって、確かにそれはビジネスなんだから、その通りになるんだけども、で、その時に、じゃあ、そのね、一緒になって活動した人たちが、活動した人とかね、活動した、企業、それから内容がね、地域のために貢献できたかどうかっていうことは、これはね、地域が、やっぱりそれをね、判断してもらわないといけないっていうこともあるわけですよね。じゃあ、近森充がね、2年間行っていろんなことをやってきました。ね、元 Google の村上紀夫さんをね、会長に立てて、なんだ、加賀市、IoT 推進協議会っていうのを作ってね、この間も村上さんと会ってね、その話で盛り上がったんですけども、そういうのを作りましたと。でね、それはじゃあ他に、なんかいろんな、何もできなかったんですかと、その時で終わっちゃったんですかっていうと、そんなことがないわけですよ。その後もね、いろんな取り組みがその後作られていて、で、私はね、もう2年間で離れましたよ。離れましたよというか、離れたわけですけれども、だけどその後も加賀市の応援隊として、いろんなね、人を送り込んだり、市長にね、こういうことやりませんか、ああいうことやりませんかとか、それから他の企業のこういうこともあるのでっていうのを紹介したりとかっていうので、で、いっぱいやりました。で、それはね、やっぱり加賀市にね、自分の何でしょうね、この自治体と一緒に何をやるのかっていうことをね、考えさせてくれる一つのテーマをね、授かって、で、しかもそれがね、お金じゃないんだと。ね、お金じゃなくて、その人たちと話して問題を解決してあげられる壁打ちができるような。だから今僕がやってる壁打ちってそれなんですよね。だから壁打ちなかったら何も先に進まないんですよ。だって相手は分かんないですもん。見えてないんですもん。だ見えてないから壁打ちをして、見えてもらうと。で、その時にね、なんか出し惜しみしてね、あれは言いません、これは言いません、こっからはお金が必要です、なんてことをね、言うつもりは私は全然ないですよ。だから壁打ちやるときに2時間もね、喋ってね、言いたいことだけ、まあ言ってるわけじゃないんですけどね、言いたいことをね、たくさん言って、壁打ちしてね、相手がもうお腹満足になっちゃったからね、もういいや、みたいな話になっちゃうんだけど、それはね、近森くん、そこまで言っちゃいけないんだよって言われたこともあるんですよ。そんなに全部ね、あけっぴろげに、自分のね、思いも伝えるし、相手の困ってることにもね、アイディア出してね、どんどん言うのはいいけども、それじゃあね、次につながらないし、相手もね、それで満足して帰って終わっちゃうよと。それじゃあ終わりじゃんって言われたことあるんですよ。何回も言われましたし、でもね、それでいいと思ってるんですよ。それで相手が満足で、さらにね、近森に聞くより他の人にもっと聞いたらね、あ、いいアイデアが出てきましたと。ね、その人のアイデアをね、採用して、そこにね、お金を払ってやってもらおうって言ったっていいんですよ。だって、私もそういうふうに、ね、人から紹介を受けて、あ、近森さんのとこだったらこんなことができるから行ってみてくださいって言って来てくれた人何もいるんですよ。自治体の方もそうだし、東京の企業の方もそうだけども、近森さんのところに行けばね、こんなことできるんだって聞きました。近森さんのところだったら相談乗ってくれるって聞きましたって言って、いっぱい今まで来てくれた人、企業さんもありますよ。で、その企業と話したら、やっぱりね、近森さんのところしかできなかったって言って、やらせてもらった仕事っていうのもいっぱいあります。だからね、これはもう持ちつ持たれつだし、お互い様だし、うちだけが得すりゃいいって話ではないんですよ。だからね、壁打ちやりたいし、どんどんどんどんね、支援の輪を広げていきたいなというふうに思います。で、それは本当に、なんだろうな、IT ってやってもやってもキリがないと思うんですよ。だからね、企業が IT をね、どんどんお金を使って、いろんなサービス入れます、いろんな取り組みを作ります、新しいシステム入れます、自動化しました、ね、で、そこからまた新しい仕事を作りました、ね、横に企業を買いました、追加しました、企業が大きくなっていきます、そしたらまた新しいコンサル入れます、みたいな感じで、どんどんどんどんでかくなっていく企業があった時にね、終わりなんてないじゃないですか。どんどんどんどん大きくなっていくだけじゃないですか。それと同じですよ。自治体だってやればやるだけね、大きくなっていきます。例えば、今だったらふるさと納税をね、どんどん活用して、どんどんお金を収益を上げている企業があります。それは悪いんですかと。ね、そのお金をまた地域に還元したりとかね、新しいコンサルタントを雇って、新たな、ね、ふるさと納税を作ってね、どんどんね、ふるさと納税で活性化していますと。地域のね、新しい産業を作ります。それ悪いんですかって。悪くないじゃないですか。ね、どんどんやればいいじゃないですか。ね、そういうふうにやっていくのが、私はいい循環だというふうに思ってますけども、やっぱりね、弱くなっていく自治体だったりとか、それから消滅可能都市だったりとかね、それから、人がいなくなって、ね、新たな人が入ってきませんっていうところもあります。石川県加賀市はどうだったんですかって言ったらね、消滅可能都市の急先鋒に挙げられてたわけですよ。でも宮本市長はね、10年後に、 北陸新幹線がやってきますと、ね、コロナの時期は大変だったかもしれないけど、10年後に、ね、そういう新幹線がやってきますと、だからこそね、それまでなんとか持ちこたえて、さらにそこからね、新しい、事業を作ったりとかね、新しい人材が生まれるように、自分たちが、とにかく今頑張んなきゃいけないんだっていう10年前に、IoT、AI を採用してでもね、地域の企業や地域のね、学校を卒業した子たちとか、それから企業の人たちとか、主婦も含めてね、新しい世界を見させてあげるんだっていうことが、あの時にあって、IoT、AI でね、推進ラボに入ってやったんですよ。その時たまたま私が、一緒にね、できたことが、私にとってもすごく、いいチャンスだったし、いいきっかけだったしね、今でもそれが、私の中で、正義だとするならばね、それを、やっぱりあの時にやった、ね、市長を応援して、一生懸命頑張ってやったことが正義なんだったら、私はそれが正義で構わないというふうに思います。で、そんでね、お金がどうこうっていう話もあるかもしれないけども、だけど言うほどね、やっぱりね、お金なんて発生するものでもないかな、なんていうふうにも思いますので、ここで言うね、地方を食い荒らしてますよ、みたいなね、コンサルの方が確かにいるのかもしれませんけれども、だけどね、それはもうお互い、日本っていう国の中で、ね、同じ人種、民族がね、なんていうんですかね、どこの地域でもやっぱり活性化させるためのね、きっかけ作りだというふうに思います。ね、それは、ね、すべての地域が絶対にね、浮き上がるってものでもないかもしれません。やっぱり教育っていうふうに私はね、いつも考えて、教育のところにどうしてもフォーカスしていろんなことをして、ね、それでいろんな地域がね、この街づくりのための講座を開いたりとかね、人材育成のための取り組みをしたりとかっていうことができる地域とできない地域では、やっぱりできる地域を応援するっていうのが私の使命だし、やりたいことだったりもするわけなんですよね。で、そのためにね、いろんなとこに、ね、力を貸したいし、ね、限り得る私の命だったりとかね、やっぱり行動だったりもするんで、100%できるわけないというふうに思っていますけれども、できる限りね、やりたいなというふうに思っているわけです。まあ、そんな中でね、まあ、今回この食われる自治体っていうこの、字面だけ見るとね、とても、なんかね、腹が立つなって思ったんですよね、この本に対して。だけど、中に書いてあることはね、まっとうなことを言っているし、だけどそこに関わる人たちがね、そういう気持ちでなく、やっぱりね、利他の精神っていうんですかね、自分が利益を取るっていうだけじゃなくて、やっぱり他人に対してね、いろんなものをね、提供していくっていう気持ちを持ってね、動いてるコンサルタントや、なんだ、その専門家の方たちもね、すっごいいっぱいいるのもわかってるし、それこそね、私の周りにいる人たち、本当優秀な人たちばっかりね、いて、一緒にやらせていただいてるのでね、こんなっていうかね、すべてがすべてね、悪いことばかりではないんだっていうことをね、ぜひ皆さんにも知っていただきたいなと思って、今日はお話をさせていただきました。本当にまたね、30分もね、27分なんですけどね、思いっきり喋っちゃったおかげでですね、お腹が減ってしまいました。ね、なのでね、これからご飯食べたいななんていうふうに思いますけれども、ぜひね、皆さんもですね、地方に関わる機会、それから地方出身者の方たちもいると思うんですけれども、ね、地域が食われているとか云々ではなくて、それこそね、そこにいる人たちがみんなでね、やっぱり良くしていこうっていう気持ちを持って参画しなかったら、ね、それこそね、悪いことしか起こんないかななんて思ってしまうんです。だけど私は少なくともね、そんな風にはならないと思っているし、自分自身も、今までの活動を通じてね、恩返しができるようなことをしていきたいなというふうに思います。人材育成、それからね、検定制度、制度構築コンサルティング、それから、今岡山でやってるようなね、伴走型の企業自治体支援っていうのも、やっぱり効果をね、表している部分もありますので、ぜひぜひ皆さんもですね、地方に興味を持って、ね、食われるではなくて、みんなで一緒にね、盛り上げていってほしいなって、本当にそう思っています。ということで、今日はですね、こんなお話をさせてもらいました。よかったらですね、こんなお話一緒にですね、壁打ちしてほしいなっていうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今日も聞いていただきましてありがとうございました。また明日もですね、この声でお会いしましょう。水曜日はですね、そう、リスキリングの話をね、堀内さんとの対談でお話ししますので、またぜひ聞いてください。今日も健康で、元気で、お過ごしください。また明日もこの声でお会いしましょう。ではまた。